皆さんこんにちは。ようこそおいでくださいました。司会の越山兄弟からレギュラーのジョイフラワーは今日が最後ということで、最後のバッターとして立たせていただきました。本当に今幸いな御言葉を読んでいただきましたので、すぐに、御言葉に心を向けたいと思います。今日のテキストとして選ばせていただいたお言葉は、ルカの6章の27節に、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います、あなたの敵を愛しなさい、あなたの憎む者に善を行いなさい、この言葉を捉えさせていただいて御言葉のお分かちをさせていただきたいと思います。まず、ここで言う敵を愛しなさいってあります。敵っていますね。人と人との人間関係において、ここにも御言葉の中にもありましたけど、憎む者、侮辱する者、打つ者、奪い取る者という敵があるとイエス様がおっしゃってますね。世の中の言葉でも、男子外に出れば七人の敵ありと言われて、皆さん、世の中のお仕事や全てのことをそれでこう構えながらやっていらっしゃるんじゃないでしょうか。人間関係においてはいろいろな意味での敵というものが考えられます。さあ、その敵に対してどういうふうに対しているか、そしてその人と人との関係での敵というのと、先ほどのお証しにもありましたけれども、外のものじゃなくて自分の心の中に、自分自身の中に敵がいる、お気づきになっていらっしゃる方ございませんでしょうか。こうしたいんだけどどうにもできない。一番問題なのはどうでしょう、お酒が好きで体壊したけどまだやっぱり酒立てない量がですね、そういう心の問題もあるんじゃないでしょうか。万引きなんか一番いい例かもしれませんね。なんか万引きしちゃいけない、当然分かってんだけどやってしまうというような、それはこの心の中に問題があるんだ。聖書ではそれを内に住む罪というふうに言っております。大説教者、大伝道師でしたパウロがローマ書の中に書いてございますけれども、ローマ書の7章17節から19節にこうあります。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。大伝道者、大説教者、キリスト教の元湯を作ったと言っても過言でない方がこう言ってるんですよね。救われる前というのは、心にあるうちに住む最大の敵って言ったらいいかもしれませんね。それがある、それに気づくこと、外の敵、うちの敵に気づくこと、 このことが大切なことになります。そして聖書での霊的な関係において敵というのを聖書はどういうふうに捉えているでしょうか。悪魔とかサタンとかというものがあるんですね。いるんですね。聖書の最初の創世記の中にも蛇に転化した悪魔がアダムとイブを誘って罪に陥れた。これが敵でございます。今第一ペテロの連行が始まりまして、幸いなメッセージが聞かれてますけれども、その第一ペテロの5章の8節にはこうあります。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。でもこの悪魔とかサタンと言われるものは打ち滅ぼされるという幸いな聖書の記事もあります。ヨハネの黙示録の12章の9節にはこうあります。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。まあ、最後には悪魔に打ち勝つ勝利の宣言が黙示録にはあるということを感謝して受け取らせていただきたいと思いますね。さあ、こういう外の敵、内の敵、そして最大な敵である悪魔やサタンと戦うのにはどういう戦いがありますでしょうか。まず一人で戦う、一人で徹底抗戦、なんとか自分で切り開こう、やってこう、敵に打ち勝とう、そういう心根を持ってやること、これはでも本当に孤独で疲れる戦いですね。そういう一人で戦ったという例がまたまた聖書にありますね。イスラエルの最初の王様でしたソウル王様がそうでした。一人で戦って最後に戦いに敗れ自殺してしまいましたね。またあのイエス様のお弟子さんでしたイスカリオテのユダという人もやっぱり一人で戦った代表格じゃないでしょうか。やっぱりこの人も自分でくびれて死んでしまいました。一人で戦うというのは本当に疲れるし、最後にはやっぱり敵に敗れちゃうんですね。またあの賢い、ちょっと賢い人はまた負けるが勝ちというような戦い方をする人も世の中にはいますよね。その代表格なのはあの孫子の兵法とかっていう中国の戦略を書いた本に負けるが勝ちっていうのがありますよね。戦わずして勝つ方法みたいなことが孫子の兵法にはたくさん出てくる。近代ではあのどうでしょうか、まあ こんなこと言ったらガンジーさんに悪いかもしれませんけども、ガンジーさんも戦わないで無抵抗主義で、あのイギリスの支配からインドを独立に導いた一人じゃないでしょうかね。でも悲しいことにガンジーさんは暗殺されてしまいましたね。まあある意味ではあのキング牧師もそういう意味では無抵抗主義で黒人解放のことをやってくださったあの牧師、キング牧師、偉大な牧師先生も暗殺されてしまう。そういう意味では本当に世の中の中では非常に負けるが勝ち精神で戦って勝利した人がいらっしゃるということは感謝なことでございまするね。さて聖書でやっぱりどういう戦いをその悪魔と悪と敵と戦ったらいいかということを書いてある代表的なお言葉をご紹介しましょう。エペソ人への手紙、エペソ書の6章の10節から18節、ちょっと長くございますけれどもお読みさせていただきます。終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪魔に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を投げ成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。この言葉の中にちょっと要約、もう本当に簡単に要約してしまいますと次のようになるかなと思うんですね。最大最高の悪に対する攻撃、敵に対する攻撃は何だろうかと思いますと、イエス様の十字架が第一番に挙げられますね。あのドラキュラっていうのも十字架示すと逃げてきましたね。ホラー映画じゃありませんけども、ドラキュラっていうのは十字架を見ると、ドラキュラっていうあれ、本当に実在したポーランドでしたかね、の人だそうですけどね。まあ十字架を向けられると逃げていってしまう、人の血を吸うような人も十字架によって退散したというようなことがありますけど、その十字架とはちょっと意味合いもちろん違いますね。私たちが十字架というものを本当に受け取ることができるかどうかということだと思います。先ほどの堀川兄弟のお証しの中にもありましたね、あのヨハネの3の16を本当に知ることができた、イエス様が私の罪の贖いのための十字架だということが分かった時に、そのお言葉を受け取ることができたとおっしゃってました。 その十字架をぜひ私の罪のためのものだというふうに受け取っていただきたい。そうした時にまさに悪魔は十字架にイエス様をつけた時に勝ったと思ったんですけれども、その十字架の死から復活されたイエス様によって完全に任されてしまったわけですから、その十字架を私たちも信ずるということによって内なる罪、そして悪魔に対しての勝利が確定するわけです。すなわち救いを受け入れるという神聖、これが最高の最大の攻撃になりますね。さらに進んで清めの恵みをいただく聖化というものを御言葉によって確信させていただく、今日もお膳のお祈りで、メッセージで清くなることということをペテロは言っていらしたおったということを聞きましたけれども、本当に清くなるということが大切なことです。このことが内なる罪と、そして悪魔に攻撃を、最大の打撃を与えることのできうる方法です。そして今も祈りというのがたくさん出てきましたね。信仰を持つことによって悪魔からの誘いやいろいろな世の中の問題課題に対して神様に祈るという特権を私たちは与えられるんですね。イエス様もこれらのことは祈りによらざればというお言葉をおっしゃっております。祈りによって勝ち取る、祈りによる攻撃をすることによって勝利を得る、忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいと先ほどもエペソの手紙にもありました。しかしこの祈りということを私たちは本当に感謝して受け取ることができるわけですね。同じルカの福音書の23章の34節には十字架上でイエス様が、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです、というお言葉を十字架上でおっしゃいました。先ほども父の涙でこのお言葉を歌わせていただきましたね。このお言葉によって救われた、敵を許した、敵に勝った、そういう意味での敵に勝ったということをこの間終戦記念日のテレビ番組でしたでしょうか、あの真珠湾攻撃をした淵田さんでしたかな、ごめんなさいちょっと最近少し記憶があれになってしまってますけど、淵田さんね、真珠湾を攻撃した、その真珠湾攻撃をされたために今度は日本を攻撃したディシージャーさんでしたでしょうか、まあ、いらして、そのお二人とも戦争が終わった後牧師先生になる、まあ、その前には救われなきゃいけなかったんですけれども、このイエス様のお言葉を聞いて読んで見て、そうか分かったって言って救われて、お二人とも牧師になられて、淵田さんはアメリカ行って、福音を述べ伝え、ディシージャーさんでしたっけは日本へ来て日本の皆さんに福音を伝えてくださった、そういう器になられたというんですね。このお言葉、素晴らしいお言葉、 十字架の上でイエス様はこのお祈りをされたわけです。そして先ほどヨハネの3の16が読まれましたけれども、世を愛された神様が愛によって打ち勝つ、敵に勝つということを示してくださった、一人子を私たちに与えてくださった愛、愛、神は愛なりというヨハネの手紙の第一にあります。このお言葉がキリスト教全体の福音を要約するときにあるお言葉ではないでしょうか。愛によって敵に打ち勝つ、心の中にあるうちに住む罪にも、そして悪に引き寄せようとする悪魔の誘惑にも打ち勝つことのできる愛、愛の章と言われるコリント第一の手紙の13章にはこういうふうにあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下を、悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。この愛を皆様の心の中に大きく育て上げていただきたいと心からお願い申し上げます。お祈りさせていただきます。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。こう祈ってくださったイエス様の大きな愛によって、私たちは救いの恵みに預からせていただきました。どうぞこの愛の恵みを受けさせていただいた私たちがなお多くの方々に伝えていくことができますように、助けと恵みを加えてくださいまするようにお願い申し上げます。もしここにこの愛をまだ受けていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、今日この時神様の愛を受け取っていただくことができますようにお願い申し上げます。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。